はい、こんにちは。この番組は住宅に関する不動産の購入や土地探し、家づくり、中古住宅探し、また住まいを購入した後の住まい方など住宅に関する情報をお話しします。一級建築士で不動産コンサルティングマスターの楽寿のもたしです。この番組は楽寿建築と不動産という YouTube のチャンネルとリンクをしながら、より深い住宅購入に関する情報などをお話しできたらなと思います。今日はですね、家づくりの知識その5です。間違いだらけの見積もり比較。見積もり比較はすごい難しいですね。専門的に言うと、ある程度ビルダー選びの選定ポイントとして使うには必ず必要なことなので、この知識を、これから家づくり始める方はぜひ見てほしいんです。家づくりの知識はその後が、一つの終着点ですね。ビルダーが選べるっていうと、ここからは設計のポイントになってくるかなと思うんです。正しいビルダー選び方ですね。メニューです。間違いだらけの見積もり比較と闇。建物本体工事だけではダメなんです。これ何度も言っても、どうしても建物本体工事だけで比較しちゃう人いるんですけど、比較する項目を整理する。正しいビルダー選びと見積もり比較ですね。これが分かると結構見積もり選定にあまり悩まずいけるんじゃないかなって私は思ってます。最後結論になっていきます。まずは間違いだらけの見積もり比較の闇ですね。比較と闇。闇っていうのは業界というか住宅業界はそもそも見積もり比較されるもんなので、その対策を完全に取ってますよと。だから生地な比較では全く比較できてないっていうことなんです、現実的には。ただ私のこのポイントさえ抑えればある程度比較ができますよっていうと、まずはこれ5話目、1話から5話まで見ていただければビルダーが選べるようになってきますっていうところ。私はもう全国の方と多く相談を受けて、 A 社 B 社 C 社どれがいいんですかねとかっていう相談をたくさん受けてるんですけど、ほとんどの方がなんでその3社で迷ってるんですかっていう感じですね。私だといつもソフトです B 社ですっていうふうに言うんですけれども、なんですかってみたいな感じになっちゃいますね。比較する構造を統一するってことです。まずはこれ非常に重要なんです。比較する構造、それはRC 像、S 像、W 像っていうのは木造ですね。順に高いんです。コストとしては。なので、RC 像で見積もり比較をしたいんだったら、RC を作ってるハウスメーカーやら工務店に比較をしていくっていうところですよね。でもなかなか RC 像立てないですか。すごい頑丈だから、もう絶対地震で壊れたくないっていうんだったら、ありかなと思うんですけど、木造でも、耐震特急3っていう構造計算を今かけていますよね。だからなんで欲しいのかなっていう、たまにそういう相談もありますよね。もっと分かんないのが S 像ですよね。鉄は熱を通しやすいんですよね。で、断熱性能を上げる中で言うと、鉄骨ってなかなか難しいなって私は思ってます。これは私が木造をやってるっていうところのポジショントークっていうことで一つ聞いてほしいんですね。一番シェアがあるのが木造です。木造の中で各社比較する、その中に1社軽量鉄骨の会社があってもそれうまく比較できないと思うんですよね。ハスメーカーは見積もりをもう本当に対策しているので、うまいこと話を持っていくっていうところに力を注いでるっていうところだけは分かっておいた方がいいです。坪単価比較はこれ何度も言ってますけどダメです。分からないですね。総工費で比較してください。坪単価比較って何の坪単価割りかっていうのがすごいアバウトなんですね。なので総工費っていうのは建物とそれに付随する工事やら申請やら設計料とか外構工事とかが全て含まれて、もうすぐにそこで引っ越していける総工費で見積もり比較した方がいいですよと。比較は構造と性能と仕様を合わせるです。その上で金額差があった時に どこが一番良いのかなっていうのが分かってくるよっていうところです。安ければいいっていうわけではないので、そこら辺は見積もり比較は難しいところはあるんですけどね。これだけなんです。だからまずは 構造性の仕様を合わせていくっていうことが比較の第一ポイントです。建物本体工事、先ほどの坪単価っていうのはどうしてもそれで比較しちゃう方がいるんですが、まあ、建物本体工事はいわゆる坪単価に変換しやすいですよね。だからうちの会社は坪70万ですよとか75万ですよ、あそうなんだって言って30坪で70万2100万ですよね。で2100万にこれ税金入ってるか入ってないかも重要です。税込み税抜きなのか、その上で実際それ建物しか建たないんです。外交やら申請とかが別途かかってくるっていうところも十分注意してください。建物本体工事の価格だけでは実は比較ができない。その建物本体工事以外の別の費用が各社で違うんです実は。だからそれが全部一体に合わさらないと比較できませんよ。要は建物本体工事を安く見せたいっていうのがハウスメーカーとかビルダーさんの一つのまあセールスの作戦ですよね。仕様がしっかりわかるか、これもね、A 社 B 社で どっちがいいかって悩んでる方で、じゃあどういう仕様なんですかっていうと、いやわかんないんですよっていう状態は絶対比較ができないっていうところです。比較する項目をまず整理しましょう。使用性能をしっかりと理解するってことです。長期有料住宅がかどうかですね。使用で、まあ、これ認定 取ってもいいし取らなくてもいいんですけれども、まあ、これもうこの使用を必須とした方がいいです。まずはで、うちは長期有料住宅やってないんですって、まあ、今時あんまりいないんですけど、そういう会社はもうそこからもう選定から外しちゃうっていうところですかね。外装の使用メンテコスト、あと更新コストが関わってきます。ここ結構重要です。外装ですね、外装屋根が、将来メンテコストが異常にかかるものもあるし、初期コストが異常に高いものもあったりもしま す, っていうところです。内装仕様ですね、床が無垢だったり、今一番使われてるのは塩ビシート張りのフローリングですよね。それの方が将来的にお得なのかどうかしっかりと理解した上で無垢材を使うとかっていうのを考えた方がいい。まあ壁天井の仕上げもそうですよね。耐震性能です。もうこれ耐震性能、まあ、もし木造でってやった時は3になるのがもう当たり前っていう形の方がいいですね。うちは2ぐらいしかできませんって、もしその会社が言うんだったらそれ選定から外しちゃってくださいっていうところです。温熱性能ですね、断熱性能、本来は冷暖房費用だから冬は20度以上保てる状態、夏は27度以下に保てる状態で、まあ年間の冷暖房費いくらぐらいになるんですかっていうのを聞いてみるっていうのを、まあ、何話目かで言ったんですけれども、実際それをできてる工務店ほぼいないのでこれは無理かなとは思いつつ、なのでまあ一番わかりやすい UH だけではダメだよって言ってますけども、まあ数値としてはわかりやすいので UH、C 値、気密ですねの比較でいいかなと思います。あとは耐火性能ですね、省冷準耐火っていうのがあったり、まあ、準耐火構造物とかもあるんで、まあ、これ火災保険が安くなったりするので、この部分コストに非常に関わってきますよね。正しいビルダー選びと見積もり比較です。こんな表を作ってみました。まあ、V として外壁屋根、内装、 UHC 値、省冷準耐火対応してるかで認定ですね、長期有料住宅認定を取ってるとか、住宅性能表示制度の認定を取っているとかいうところです。あと構造形成総工費になっている。例えば A 社は屋根がスレートで壁がサイディング、もうサイディングでも実際にはいろいろありますよね。30年間メンテナンスいらないっていうサイディングも最近出てるので、それだったらそれのプラスコスト分を見ればいいかなと思ってます。塩ビクロス、まあこれ30年、ちょっと話戻しますけど30年ぐらいしか見ないんですよね。実際私が言ってるメンテナンスコストは90年メンテナンスコストですよ。90年です。90年後また15年から30年は住めるので120年ぐらい住めるよっていう感覚の住宅のメンテコストで比較していくといいかなと思ってます。それでいくと、まあ 一番一般的ですよね。 UH が 0.8、 C 値が不明。これそもそも選考に外さないといけないんですけどね。症例順大化なし、認定なし、構造計算は壁量計算とです。総工費が2000万円ですっていう会社があったとする。これ税込み税別アバウトなんですけど、まあ基本税込みで考えておいた方がいいですよね。で B 社は屋根外装がガルバ、内装は無垢の針葉樹と壁はクロスで、 UH が 0.46 ですね。 C 値は1ぐらいかな、ここ書いてないですけど。で症例住宅化あり、認定あり、性能表示で計算してますよという感じ。そのコストがこうやって、例えば屋根がスレートサイディングとガルバガルバだと200万円ぐらいプラスになるかなっていう、まあこれおおよそです、アバウトです。大きさによっても変わるので。で C 社は厚スレート、ちょっといいスレート材と塗り壁みたいな感じだと、まあそんなに上がんないから50万ぐらいかなとか、もうちょっと上がるかもしれない、その選ぶものによって変わるんですけども、そうやってちょっと軽く、これ普通だったらいくらぐらいになるんですかねとかっていうのを聞きながら、ヒアリングをしながら、このコスト感を見ていくっていう形です。内装もそうです。A は塩ビクロス、塩ビの床とクロスが0だとすると、B は無垢の針葉樹系。針葉樹系と広葉樹系だと、広葉樹の方がちょっと高いよと。あと、珪藻土しますよと。これもうちょっと高いかもしれないですよね。これちょっと適当なんです。でもこういう感じなんです。こういう感じ。もう50万単位でこういうふうに見ていけばいいかなっていうところです。UH だと 0.8 っていうのは、まあ6地域では、まあ最低基準になるとは思うんですけど、これからは。が0だとすると、G2 グレードだと、まあプラス100万ぐらいかなって。で、G3。に近づけていくと300万とか、これらは換気の装置の違いとかもまた変わってくるかなと思います。で症例順高ありとなしだと、ありだとプラス50万円ぐらいかなとか、認定が必要だったらその認定費用、申請費用が50万円ぐらいと、構造計算が必要だったらプラス50万円ぐらいで、メンテコスト、これ90年コストですね。サイティングスレートだと900万かかりますよと、90年間で。ガルバだと540万ぐらいかなと。これ大体です。適当だし、まあ90年って長いスパンなので、まあガルバの方が圧倒的に安くなるだろうなっていう予想はつきますよね。で、問題があるのがこの塗り壁ですかね。塗り壁は一番高いです。メンテコストが。だから一番、まあ、割高になっちゃうんじゃないかなって思います。将来。まあ内装も、針葉樹とか無垢系はやっぱり床を張り替えが不要なんですよね。将来は削って新しくするってこともできます。ただ塩ビシートの場合は全部張り替え、30年後ぐらいにはもうベロベロになっちゃう可能性ありますよね。まあ最近の塩ビシートは素晴らしい性能を持ってるから90年そのまま持つかもしれないんですけども、これ何とも言えないですよね。そのコストを見合えるかなっていうところですかね。なので、総工費で見ると、2,000万、2,450万、2,600万みたいな形。この組み合わせを変えていけばいいんですよね。で、まあ、A 社と B 社同じ仕様になってきたときに、A 社が2000万、まあ、2450万で、B 社が2600万だったら、B 社の方がやっぱりちょっと割高だな、とかっていうような考え方です。メンテナンスコストも大事なので、総クラスメンテナンスコストでいくと、まあこの A、B、C だと B 社が一番なんかコスパがいいようなっていう風になってきますよね。最後に、私、うち、楽寿がいつも使っている概算見積もり。これぐらいの情報があれば比較できるんですけれども、これで言うと、例えば、ざっくりここに坪単価、ちょっと 見えづらいですけど、坪単価があって、この坪単価の目安は、床をじゃあ30坪にするのか、32坪にするのか、35坪にするのかの時に、どれだけアップするかっていうのに分かりやすい要素として使ってほしいっていうところなんですよね。まあ、ちっちゃくなればなるほど坪単価って上がっていくんですけれども、 で総工費っていうのがいろんな付帯工事が入って最後のこの金額ですね。この金額で比較した方がいいですよと。でその時にその概算の見積もりが出されたものはどんな仕様なのかって非常にアバウトになっちゃうんですよね。最初の比較の時って多分家作り初心者だとなんだか分かんないから出された金額でどっちにしようかってなっちゃうと思うんですけども、そこをどういう仕様になってるのかなとか、床はどうなってるのかな、で断熱仕様で一番私はいつも大事、比較しやすいように、例えば長期有料住宅認定取りますよと、で耐震等級は許容応力度計算しますよと、で省令準耐火仕様ですよとか、で断熱は UH が 0.3 ですね、まあ、暖房負荷で平米30キロ以下ぐらい、まあ、この性能だったら、これ計算実際にはここから決めて設計をしていかないとこの UH って出てこないんです。だいたいこれぐらい近辺を狙っていきますっていうところです。 C 値は 0.5 以下にしていきますよっていうような、そんな性能を各社で比較してコストの比較をすればいいっていうところです。はい、結論になります。総工費比較してください。あの建物本体工事だけだと絶対に失敗しますので、構造は合わせてください。もう鉄骨でもいいんですけど、鉄骨だったらみんな鉄骨のメーカーで比較してください。外装屋根はメンテナンスコストが重要です。だから同じ価格だったらメンテナンスコストがかかんない、更新が長持ちする外装屋根を選ぶっていうのが最もコスパがかからないですね。今後家に住んでいってもう30年後知らないよっていう方もたまにいるんですが、将来この建物の価値っていうところにも大事な要素になってきます。断熱もこれどんどん高性能化していきます。これから断熱等級も上がっていきます。増えていくんですよね。で将来売るときに寒い家はやっぱり売りづらいんですよね、一般的には。なのでぜひ断熱は可能な限り上げた方がいいですよというところです。気密測定しっかりしているところをまず選んでください。気密は非常に重要です。今後で気密を後で取るのは非常に大変なんです。なので気密性能が高い家をまず取ってるっていう会社を選ぶことが重要かなと思ってます。実際に設備費用も高断熱高気密になると安くなってきます。さらに光熱費も安くなるので、もうそれを全体を比較するとどうしてもコストパフォーマンス的には性能のいい方がいいんですけどもね。さらに快適に健康に暮らせるようになりますっていうところです。まあこれポジショントークになっちゃってるっぽいんですけれども、まあでもまあコストパフォーマンスがいい家、ローコストではなくてコストパフォーマンスがいい家をうまく選んでいただけたらなと思ってます。次回は、まあ、各ビルダーのポジショントークの対策法です。まあ動画としては違う話題の動画を上げると思うんです、次回は。ただこの家づくりシリーズは私の YouTube のホームを見ていただくと家づくりの知識っていう再生リストを上げてます。今1,2,3,4で今回の動画が5話目になっていきますので、これを何度か繰り返してみていただけると良いかなと思ってます。はい、今日はビルダー選びうまく伝えられたかな難しいですねやっぱりね。だからまあ一番は難しいですね。一番はどうなんでしょうね、これだって思うとこが見つかると良いと思ってます。それではまた、さようなら。